皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはホネストと
グリーンティーと
うままです。
はい、ということで今回は第360回の駆け上がりラジオでございますね。
そうね。いや、ちょっとね、はい。皆さんに言ってなかったけど、ちょっと先週風邪ひいちゃってました、私。あ、
言われてみればちょっと声が。
あ、そ
う
なんだ。
うん。
あ、鼻声ちょっと。
若干鼻声、
うん。あ、そう。
だと思うんだけど。
でも前回に比べてもそんな気にならない。
あ、変わんない
前回何を前回と言ってるんだろう
前回、うん。いや、まあ皆さん聞いてると思いますけどね。
言ってるのか。
うん。まあ、前回と比べて変わんなければ。うん、
変わん、大丈夫だと思いますけどね。うん、
あ、よかったよかった。
7月ですよ。7月10日、配信分。ね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。
ねえ。
うん。まあ、そんな茶番をね、繰り広げてますけれども。
まあ多分、聞いてる皆さんあれですよね。急に、あれこれ、続けたっけみたいな、ね。感じじゃないですか。
我々的には、5年ぶりですか。
うん、そうですよね。
え、前回、まあ、小休止するってね、言ったのが、2019年の7月とかでしたっけ、
うん、そう、ちょうど5年前かな ?7 月10日。
うん、そうですね。
だよね、確かね、うん。
うん。
5年ってやばい。
ちょうど5年か。
5年はやばい。で、しかもあれだよね。3人で話すっていうのも、まあ、かなり久しぶりだよね、うん。
まあまあね、この企画をやるってなったタイミングで、数週間前に、
あ、そうね。
ちょっと喋りましたけど、
そうね。うん。
でも、それが、すっごい久しぶりだったもんね。すっごい久しぶりっていうか、もうほぼ5年ぶりぐらい。
まあそう、話したのはそれぐらいだよね。LINE とか
ね、
ま
あ、ちょっとあったけど、ね。そうだね。グループ LINE はあるけど、うん、肉声は。
でもグループ LINE も、もうほぼ、なんか、動いてなかったじゃん。いや、そうそうそう、
動いてない、動いてない。
そうね。
だいぶ下の方に行ってたもん。
おー。久々に動いたなと思って、まあじゃあ久しぶりに撮るか、うん。そもそもね。我々としてはこの7月が、アニバーサリー、うん、イヤーというか、アニバーサリーマンスというか、
うん。
我々会社が2009年なので、今月で丸15年なんだよね。
まあ、結成15年って言っていいのか、ブランクが長い。3分の
1。まあ、間5年あるからね。
3分の1がブランクみたいな。
結成10年だろって言われたら、まあ、もちろんそうなんだけど。まあまあ、そこはでも、この駆け上がりラジオとして結成15周年は変わりないですから。まあまあ。いいんじゃないですか。15個、だからアニバーサリーマンスですよということで、はい、久々にね、我々撮ってるわけなんですけれども。
いや、そうですね。皆さん本当に ね、急に休止してお待たせしましたっていうね、感じですよね。
待ってる人どれぐらいいるかわかんないけど、
まあ。そうですね。もう、いろいろ変わってってるからね。
この5年で本当いろいろあったからね、我々は。
うん、そうね。
お二人はもうポッドキャストから離れられたと思うんですけど、もうこの子ね、うん、私はもうお二人からするとだいぶ先輩になるわけですよ。
そうだそうだ。
もうずっと毎週欠かさず、あれから小休止 してから今まで、僕ずっと毎週やって一回も休むことなく来てるので。
じゃあこれあれだよね、習熟度で言うとさ、1.5 倍はあるって
こと
で、ね。そうよ。かけら字だけ言ってもそうだし、だね、他の番組も含めるとね。キャリアの差があるっていう。
そうですよ。
そうだよね。いや、もう先輩。はい。
ただ、ちょっと、まあまあ、そうは言っておきながら、まあ、大して変わらないと思って。その、5年ずっとやってたからといって、何か変わるかっていうと、別にそんな大して変わらないと思うので、
そうですか。う
ん、まあ、何も教えてあげられることはないんですけどね。そんなわけで、久しぶりに、まだこの番組を、登録いただいている方には本当に久しぶりにね、通知が来てびっくりされている方も多いのかなというふうに思いますけれども。
そうですね。もう半ば諦めてたんじゃないかなっていうね。
うん、うん、もう復帰しないだろうっていうね。うん、まあ、私がもう一つやってる流行り物通信網の方でもよくネタにされてますから。かけらじはもう復活しないんでしょうかみたいなね。
多分今聞いてる方々はリアルタイムじゃなくて、多分、早通さんから来てる。ね、まあ、リスナーの方もいらっしゃるんじゃないですかね。
まあ、多いでしょうね。なんだかんだこう、早通聞いて、うんうん、もう休止してるのに、ついにかけらじにも手を出しましたっていうお便り結構来るのよ。
ああ、そうですか。
うん。 それでなんか、あの、かけらじのホネストさんはちょっとキャラが違いますね、みたいな、こう、お便りいただくことも多かったから。
いや、5年。
ありがたい限りでね。
そうね。ちょっと、大昔すぎて、ちょっと、はずいよね。うん、あの、もう。
はずい。
5年前って言ったらもうさ、子供じゃん。うん、もう、自分で置き換えると。い
や、5年前って言ったら子供じゃんっていう、もうその発言が子供だけど、
ね、そうだね。いや、恥ずかしいわ、と思って。
まあまあでも言いたいことはわかるよ、ね。5年前の音声ってね、考え方もちょっと、今からすると幼稚だったりするし。
そうそうそうそう。
まあまあ、そんなこともありますけれども、久々にこの、7月10日、20日、30日のこの3回に関しては、ちょっと、あの、久しぶりにね、定期で配信をさせていただいて、うん、7月30日以降に関しては、まあ、何も決まってません。
そうですね。
先に言っときますけど。
確かに。
はい。そうだ。小休止がいよいよ復活したの？これからずっとかけらじ聞けるとか、思っていただくと、ちょっとそれは、あの、違うんですけど。
そんな今熱狂的な人いたけど、そんな人いるの？
そうね。そんな人いないと思うんですけど。うん、まあまあ、でも聞いていただいてる方でね、あの、なんかこう、やったーって、ぬか喜びみたいな形にさせちゃうと申し訳ない。うん、先にね、言っておくと。
まあ、僕はでも楽しみですね。この3人の収録を客観的に聞くのがもう楽しみ。
うん、あ、そうね、はい。自分でね、
うん。そうなんですよ。
まあまあ、でもこの3回は、あの、少なくともやりますので、そうですね、一旦はそれを楽しみにしていただきながら、はい、8月以降というか、それ以降のね、スケジュールについては、完全見てどうなるかはわからないので、もう皆さんの反応次第なところもあるかもしれませんけども。
そうですね。まあ、ちょっと我々もどういう反応がね、
そうそう、来るか分かんない。
来るか分かんないっていうのも、ちょっとそれも楽しみではあるんですけども。
そうね。
はい、うん、うん。
ちょっといろいろ反応してくださる方は何名かも思いつく方々がいらっしゃるんですけど、その方々からのちょっと反応も待ちながら、ね、
はい、
過ごしていきたいなというふうに思いますけれども、うん、まあ、ちょっと、この3人ね、久しぶりに収録しすぎて、元々のかけらじの空気感がどうだったかなっていうのも完全に忘れてる状態なんですよ。
あ、でも、なんとなく、どうです？あの、うまうまさんの、
はい、
もう5年前って子供ですよねぐらいからちょっとその空気感出てきてると思うんです
けど。あれ出しちゃってました。うまうまイズムみたいな。出ちゃってました。
まあまあでも、やっぱちょっとブランクあるとね、ちょっと今日オープニング一回間違えましたからね。
そうだね。あの、ぶつかりましたからね、完全にね。ガッシャーンって。あ、あと、ちょっと変わったところで言うと、編集の仕方変わりましたね。うん、だから、前までは3人の音声をグレインティーがまとめて撮ってもらってたっていう編集形態から、今私が流行りも通信簿でやってる編集形態に、今回に関しては切り替えているので、
うん、
音声の質はかなり向上してるはずなんですよ。うん、それぞれね。
まあね。
はい。
うん、
まあなのでそこら辺はちょっと聞きやすくなったかなというふうには思いますけれどもね。
本当は対面がね、一番理想だけどね。
まあね。まあでも、まあいろいろ経てオンラインで当たり前になってきましたから。
うん、確かに。時代がね、はい、我々に追いついてきたっていうね。
そうそう確かに。
我々が先に行ってる感じになってる
から。先取りしてました。ウェブ会議先取りしてました。
まあまあまあ、まあ、15年やってますからね。そういう意味で言うと。はい。まあそんなわけで、確か、かけらじってオープニングとかエンディングで皆さんからのお便り触れてたはずなので、
うん、
そうですね、ちょっとお便りをね、うん、あの、この5年の間に、ちらほらと、あの、送っていただいたお便りを、ここで、あの、全文はちょっと、あの、読めないんですけど、どういった方から来てたかというと、紹介をさせていただこうかなというふうに思います。
うん。はい。
まあ、6月30日、これ、2019年の6月30日にいただいてた、ケリーさんのお便りですね。
はい。
まあ、ケリーさん、未だにハヤツにたまに、あの、メールを送ってくださるので、
うん。
も
う
本当に長いことお世話になってるんですが、年金2000年問題ということでね、ちょうどこの当時、あの、我々の話題で年金2000万円問題か。
ああ、懐かしいな。
年金2000万円問題を取り上げてたんですよね、はい。で、なんか政府が自分で資産運用しなさいよみたいな話を言ってて、それに対して3人がどう思うのかみたいな、本当にザ・かけらじみたいな話題ですね。うん、やってることに対して、ケリーさんがね、あのお便りを送ってくださったということですよ。まあ、いろいろケリーさんのお仕事内容も、ね、ちょっと関わってくるようなところでしたけど、やっぱなかなかね、この老後の資金っていうのが、どう貯めていくかっていうのは課題ですよね、っていうようなお話をね、お便りでいただいておりました。
うんうん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、今でも通じる話ではありますけどね、
うん、
これね。
まあそうね、未だ解決できてない話ですから、うん、どんどんね、日本経済的には悪くなってるような気もしますし。
多分その時まだ 話してなかったとすると、投資とかって最近かなりね、あの、NISA の話とか、いろいろ出てきてるし、まあ、ビットコインとかもその当時からあったと思いますけど、まあ、ちょっと投資とかに対しては怪しいみたいな風潮でしたけど、今割と若い人もガンガン投資していって、ね、老後の資金貯めていこうぜっていう、結構政府もそういった後押ししてるし、だからその辺の議論が多分この5年経ったことで、かなりやりやすくなってきたっていうか、非常に現実的になってきてるよなっていう。ところとかはね、やっぱ5年って結構変わってきたなって思いますよね。
そうだね。
そうだね。それはそうだと思う。まあ、何度となくネタにされてきた、あの、かけらじ休止前の前沢問題ですね。はいはいはい。
白熱バトル、ね。
馬が取り上げて、ホネストが興味ない感じになって、バチバチになった例のあれですけども。
懐かしいね。うん、
もう、はやつ会話では、あの、ホネストさんと馬馬さんのバトルのせいでかけらじは休止したんですよね、みたいな感じになってるんですけど、あの、決してそういうわけじゃないんですけど。
そういう噂。でも、面白いね。うん。
いや、あの当時、僕って株とか全くやってなかったんだよ、それこそ。
はい。
だから、ああいう意見だったんだよね。その、うん、全然興味ないっすね、みたいな。うんうん、そんな前澤さんが、その、なんか自分のお金で好き勝手やることに対して別に何とも思いません、みたいな発言だったけど。まあ、あれからね、いろいろこう世の中も今言ってもらったように株とかみんなやるようになってきて、多少なりともね、なんか、そういったところに興味は出てきてるので、今話したら、もうちょっと違う議論にはなるんだろうなとは思ってますよ。
うん。
うん。
じゃあやりますか、近々。
いや、いや、いいです。
嫌がられ
る。もう、前澤さんだってもういないから。
あ、確かにね、逆にちょっと存在感っていう面だとね。
うん。
なんだっけ、メタかなんか訴えてるくらいだよね。
だって、うん、あの後さ、結局ヤフーに買収されたというか、ね、くっついたじゃない。ZOZO タウン自体が。
ああ。
うん。だからなんか、あの、前澤さん、うまいことやったなっていう感じでね。終わったような気もするから。
なんかね、今はなんか宇宙旅行に行く行かないみたいな話で、
ああれ、ね、
ちょっと前にちょっと盛り上がってた。
あ、盛り上がったけどね。でもそれ以降なんかあんまり、
う
ん、
やっぱ大変みたいだね、宇宙に行くってね。
うん。
うん、
まあ、もう諦めたみたいななんか話じゃん。
そうなの。
いや確か諦めた的な話があったと思うんだな。
うん、でも一回宇宙行ったよね。
あ、行ったっけか。
行ったよ。一回外出て無重力空間に行って。
うん、はいはい。それは行ったね。確かに。うん。
戻ってきて。
まだ月には行ってない。
月に、月に行くとかいう話は諦めた。
あ、そう。だからそれはさすがになんじゃない、うん、
ね、
うん。まあまあ、でも、いろんな話題を提供してくださる方ということには変わりないですね。うんうん、はい。あとはですね、お便りいただいてるのは白黒さんから、カナダお茶ということでね、タイトルいただいてますけれど。
何のあれだろう、うん、何の話に反応してくれたんだろう、もう覚えてなくて申し訳ない。
この方19年の7月5日にいただいてるんですよ。
はいはいはい。
だからもう休止する直前に聞き始めた方なんです、
ね、うん、この方。ああ、そういうことか。
で、なんかあの、初めてお便り送ります、これから聞き続けますっていうお便りを送っていただいた直後に我々休止してるんで、いや多分、いや休止するんかいみたいな感じだと思うのよ。
突っ込まれてるね。そう。
でもこの人が毎日聞かずに、それこそ10日に一遍今までの回を聞いていただけてたんだとすると、まだ全部は聞いてないはずなので、
まあそう、
10年分ある、
10年分あるからね。
そうね、アーカイブの数がやばい。
そうそうそう、ね、10年分あるから、もしかしたらまだ5年目分ぐらいまでしか聞いてないかもしれない。
ああ、なるほど、うん、
はい。
そういうふうだと、最大10年分は休めるってことですね、かけらじは。
いや、休まないでよって話だけどね、それ。
違うね。
いや、もう5年休んじゃったし。
もうそうそうそうそう。10年って5年休んでるからね、2分の1休んでることだから。
そうだね。
まあまあ、でもなんか、お茶、多いお茶の話を送ってきていただいたんですね。
反応してくれたんですね。
そうそう。
なるほど。
なんか、海外のお茶だと甘いとかね、日本茶って書いてあるけど、うん、甘いお茶です。ちょっと日本人にはみたいな話を送っていただきましたね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。白黒さんが今聞いていただいているかどうかわからないですけど、ありがとうございます、うん、あと真帆さんがね、この休みの期間に2通送っていただいてるんですよ、はい、まず休止した直後に、大学院生の真帆ですということで、うん、小休止少し寂しいですっていうのね、書いていただいて、そのうち復活することを望んでますよっていうことを、うん、書いていただいてるお便りと、そこから1年後、 大学院を修了して春から社会人になるということで、2020年の3月にいただいたお便りあります。うん、で、この時もね、はいはい、変わらず、送ってきていただいて、まあ、今の状況どうですか？まあ、この時ちょうどコロナの時期だったりもして、
うん、そうですね。
コロナの話題はきっとかけらじでやるってなったら大変盛り上がる話題だったんだろうなとは思うんだけど、この3人でコロナの話題もね、一切することなくっていう状況ではあるんですが。
うん。
いや、ありがたい
ね。まあ、それで、うん。うん、お三方いかがですか？またかけらじ聞ける日を楽しみにしてますっていうので、送ってきていただいてたお便りですね。
まあ、社会人になって3、4年ってなってくると、もう、普通に今忙しすぎる時期じゃないかなって。
まあ、今ね、4年目とかでしょうからね。
そうなってくると、なかなか聞ける時間もないかもしれないんですけど、まあ、もしね、うん、また聞いてくれたら嬉しいですよね。まあ、
そうだね。
ちょっとまあ、一時的にでもね、うん、復活はしましたよっていうね。
そうそうそうそう。
そういうことですよね。
まあ、通勤時間ぐらいに聞いてもらえるとね、ね、うん、いいかもしれないですね。うん、どうなんだろう、この5年ぶりにこの復活したかけらじを真帆さんはどういう風に聞いてもらえるのかわかんないけど。
いや、多分、ね。
楽しみにしてくれるかな。
オープニング長げーって思ってんじゃん。やっぱりオープニング長げーみたいな。
しょうがない、それはしょうがない。
そうだね。かけらじといえば、ね、コーナーが始まらないっていうことでね。
始まらないでおなじみだから。
そうですね。
で、もう一方。19年の10月にいただいたヘツールさんから再会楽しみにしてますということでいただいてましたね。うん、
はい。
8年前から欠かさず拝聴してたけれども、うん、休止されるということを聞いて、ちょっと初めて筆を取りましたということで。
うん。
で、まあ、もう8年間聞いてたので、もう長らく通学とか家事のお供として聞いてて、寂しいですということですね。
なんか、あれですね、笑っていいと思うみたいなね。まあ全然事件違いますけども
でも、うん、そうね、
習慣化されてる
とですか。そう、習慣化されてるっていう意味だと、うん、そういうところに少し近いだとすればありがたいですよね。
そうだね。まあ10代の頃から聞いてて、20代になっても聞き続けてたけど、今回休止で、まあまたいつか聞ける日を楽しみにしてますということでお便りいただいてたというね。ティートリンキングトークを再び聞ける日を楽しみにしてますという。いただきました。聞けましたよ。
ありがたいですね。
ね、ヘツールさん。
うん、そうですね。
5年ぶりですけど。
うん。
いかがですか？
でも、なんか中高生の方が聞いてくださってるってのは結構あったんですね。
あったね。うん、あったあった。うん、うんうん。
まあ、漏れなく大人になっていってるっていう、
ね、うん、そうですね。
うん。皆さんね。
で、今、
社会人でしょ。
社会人で結構ね、入社して、中堅とかってなってる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ、その観点で聞いてみてどうでしょうかね、このかけらじ。
どうなんだろうね。でもさ、我々始めたのって本当に入社2年目ぐらいから始めたじゃん、
かけらじ。まあそう、うん、私なんか学生でしたからね、最初始めた
時。あ、そうだよね。うん、だから、その時の、あの当時スタートしたばっかりの我々よりも、もう年齢を重ねているわけじゃない、皆さん。うん、そうなった時にどういう風にね、我々の番組は聞くのかっていうのちょっと興味あるよね。
そうだよね。最初の方のメガネの回とか、メガネ
だった
ね。
あった
ね。ありましたよね。なんか。
あったあった。
いや、ちょっと。
なんか、進化するメガネがないのかみたいな。ワイパーつけるだなんだ、曇らないメガネとかね、そんな話して
ました。ありましたよね。うん。
懐かしいですね。
あのあたりとかもね、ちょっと。いや、僕らが自分で聞き返すと恥ずかしいなって思うところもある。
いや、恥ずかしい。無理無理無理。
まず声が違うじゃん。なんか若いじゃん、
ね。ちょっと高めのね。
そうそうそう。うん、皆さんこんにちはみたいな感じなんだと
思う。パヤパヤした感じね。
そうそうそうそうそう。あとちょっとノリもなんか、ちょっとね、あの当時のノリ聞いたらちょっとなんかゾワッとしそうだもん、自分
そうだね。なんだろう、言葉の運びがまだまだ全然組み上がってないっていうか。
幼いよね。
そうそうそう。うん、やっぱり表現もさ、まだまだ。まあ今できてるかって言ったらあれだけど、
うん、
喋、うん、り慣れてないっていうね。人に聞かす風になってないっていうね。
わかるわかる。
ね。社会人になったら多少ちょっと人に説明しますっていうモードに入ったりするから、うん、まあ、多少変わってくるみたいな、うん、うん、ありますけど。
もう、我々も入社してね、15年以上経ってるわけですから。
うん。
まあ、中堅というかもう、いい歳ですよ。
そう、ね、そうですよね。うん。
だからね、まあ、あの当時、その5年前の我々からしてもまたおそらく変わってるでしょうし、うん、なんかね、聞き心地みたいなところは変わって、変わらないなっていう部分と、 あ、変わったなって思ってもらえる部分の両方がね、共存してるように配信できてればいいなというふうに思ってますよ。う
ん、まあ、時間、うん、長いね、時間やってるところの、まあ、一つの特徴みたいな感じで、まあ、そこも楽しんでもらえればな、というふうには思いますね。うん。
そうですね。はい。はい。で、一番最後にいただいてるのがこれ、2021年に、ネオさんからいただきましたね。うん、ネオさんはですね、小学6年生から聞いてた。そうです。で、この2021年にいただいてた時点で、高3になって受験生になりましたということでいただいてたんですね。
じゃあもう今、社会人。
小6から聞いて。うん。いや、今ね、大学になってたら大学3年生ですね。
ああ。
おぉ。
今ちょうど。そうか、2021年か。
うん。だからもう、小学6年生から聞いてて、5年我々休んで、うん、大学3年という。驚きですけどね。
まあ、コナンの中さんにも驚くけどね。
まあそう、でも30年とか経ってるからね。
我々以上、そう、我々以上なのにコナン全く変わらないからね。
うん、そうそうそうそう。まあでも、このネオさんもアーカイブを聞いて改めて早くさ、活動再開してほしいということで、筆を取ったと書かれている ので、
うん。いや、送っていただけるって時点ですごいありがたいから、それで言うと、ふと思ったけど、まあ、筆は取らないか、くらいの方々も、たくさんいらっしゃるっていう、うん、まあ、勝手にね、勝手に期待しちゃうと、すごいなんか、嬉しい反面、ね、ちょっと、お待たせしちゃったなって気持ちもあって、なんとも言えない気持ちになりますよね。
うん、うん、まあ、うん。
なるほど
ね。うん、いやいやいや、いや、なると思うよ。なりますね。なると思うんだけど。はい、うん、まあ、そうだよなと思って。はい。まあ、こういうね、お便り、実は、この5年間で皆さんちらほらいただいてて、この2021年にいただいたお便りが最後だったんですよ。
うん、もうそこからは、もうないなっていう。う
ん、
い
や諦めたのよ、ね、みんな。
さすがに終わったかっていうね。
小休止って言ってる割に、3年ねえじゃんっていう、うん、ところだからね。もうないな、かけらじっていうところなんですよね、きっとね。
まあ気持ちはよくわかりますよ。
はい。うん、そんな、皆さんの諦めた期間を破るようにしてですね、5年後にこう
急に始まるという、
そう、改めて新エピソードを投入するというこの無謀さね、はい、まあまあそこら辺で喜んでいただいている方がどれぐらいいらっしゃるかわかりませんけれども、今日のね本編に入っていきたいというふうに思いますよ。
はい。
ということで今日の本編はうまうまさんにトピックスを持ってきていただいたわけなんですけど、は
い、久しぶりですね。
何をやるんですか？井戸端カオスですか、まあ、今回はそれともかけらじタイムズですか？
井戸端カオスにしようかなと思ってまして。
はい、井戸端カオスですか。はいはい。5
年ぶりのやりとりなんだけど。
5年ぶりのやりとり。
そうだね。まあですね、セルフレジとかセルフオーダーが今すごく主流になりつつあるんですけど、まあそれについて、はい、お二人にも意見を聞きつつ3人でね、この3人の目線でどういうふうに話がね、広がるかっていうのをちょっと皆さんにも楽しんでいただきたいなと思って話題を持ってきました。
なんか懐かしいわ。このうまうまさんが持ってくるこの話題のチョイスとかもうまうまだなって思うから。
いつも選んでる系こんなんだなっていうので選びました。
いや、泣いてる人いるんじゃない？この今日の回。の
選定テーマね。
うまうまさんだみたいな泣いてる人いるかもしれない。
ちょっと落ち着いてくださいとしか言いようがないです。そうなんです
ね。懐かしいなっていう感じが私でもするからね。
うん。
うん。まあ皆さんもそうなのかなと思いますけど、じゃあ早速ね、本編の方に入っていきたいと思います。
はい。はい。ということで、今回の井戸端カオスはですね、私、うまうまがチョイスした話題でいきたいと思います。ということで、はい、まあ、タイトルはですね、うん、普及するセルフレジやセルフオーダーについてっていうね、まあ、特に何のひねりもないタイトルなんですけど、うん、まあ、とはいえ、さすがに5年ぶりじゃないですか。なので、はい、まあ、ここ5年ですごい変わったなっていうのをね、せっかくなんで、まあ、話したいなっていうのもありつつ、普段のね、かけらじっぽいなっていうところも、はい、残しつつっていうところで選んだテーマでして、
うん、
で、ちょっと似たテーマだと、実はホネストさんが、これ覚えてますかね ?333 回に、コンビニのセルフ店舗ってやつをね、
取り扱ってるんですよ。はいはいはい、やりましたね。うん、はい、やりました。誰も覚えてないだろうけどね。
うん。まあ、その時は、結構時代先取りで、なんかあれ、はい、セルフレジというよりは、IC タグをつけて、
うんうんうん、
あの、もう商品も もうそのまま出ていいよみたいな。
はいはい。ありましたね。
うん、で、もう決済できるみたいで、そういうね、素敵な未来の話。ただ IC タグが高えよみたいなね。
うんうんうん、
話で、将来的な話っていうことで。でもまあ、その過渡期に来てるような気がして、ついにもうね、うん、店員さんが対応せずに、セルフでね、自分で決済して出ていくことができるよっていう。うん、まあちょっとその、コロナ禍もあって、ソーシャルディスタンスもあってってことだとは思うんですけども、
はい、
そうは言ってもここ5年で一気に進んだなっていうね、このセルフレジ。うん、で、あとはまあ、セルフオーダーの方もね、ちょっとできれば、時間があれば話したいんですけど、まずね、ちょっと両方同時に喋っちゃうと散らかっちゃうので、セルフレジね、の方行きたいと思います。まあ、これちょっとどういう話かっていうと、まあ、スーパーとかコンビニとか、あと最近あの、100円ショップなんかでも出てると思うんですけど、セルフレジね、出てきてると思います。で、先にちょっと知識だけ軽くおさらいしますと、これあの、フルセルフレジとセミセルフレジっていうのがあって、
うん、
で、自分でバーコード呼び込んで支払いも全部やってっていうのが、まあ、今回話題にしたいセルフレジの方になってますと。で、セミセルフレジっていうのは、うん、店員さんがバーコード読み取るところまでやって、支払いだけ、
はいはいはい、
セルフでっていうね、まあ、ハイブリッドタイプみたいな。う
ん、はいはいはい、はいはい
うん。まあ、最近のスーパーだとかなり主流になりつつあるような、はい、まあ、そんな感じになってますね。で、今回どっちかっていうとセルフレジの方をね、取り上げたいと思ってますと。
うん。
で、まずお二人に聞きたいのが、このセルフレジ、使ってますかっていうね、話を聞きたいんですけど、どうですか？
うわ、うまうまだ。おう。
いきなり投げてくスタイル。
え、使ってますよ。バンバン使ってます。
うん。いい感じですか？
いい感じ。
あ、いい感じ。よかった、うん。はい。え、グリーンティーさんは？
うん。使ってる。使っていて、ま、結構、セルフレジ使うことの方が多いね。
あえてね。
うん。あえて。
あ、うん、あ。俺もそうだね。あったらそっち使うかも。
あ、なるほど。
うん。
これはいい回になりそうだ。
いい回になる。
おまあそれ、ね、3人とも全員同じだとちょっと、そうだよね、みたいになるけど、まあ僕、どっちかっていうと、なんだろうな、うん、若干抵抗感がある部分もあって。
あ、おじさんだ。
うん、そう、覚えてた。おじさん扱い。まあおじさんですけどね。まあ、ちょっとそのあたりをね。
そうなんだ。
はい、話せるとい
い。なんでなんで？
じゃあそこの、なんか個人の意見に行く前に、大体のメリットデメリット、こんな一般論としてこんなメリットデメリット
だよ
ね。ちょっとじゃあ軽く触れておきますか。
はいはい。
はい。でまずね、客側のメリットとしては、うん、まずそのレジ待ちするのが短縮される。まあ人でやってたやつが、複数のね、台が設置されて、割とスピーディーに会計できますよねっていうところ。うんで、一方、客側のデメリットがあるとすると、うんうん、まあ、慣れるまでちょっと分かりにくいと。おじいちゃんおばあちゃんたちが、はいはいはい、これ、どうなってるの、
うん、
みたいなね、
うんうんうん、
感じになったの想像できたでしょうかっていうね、感じなんですけど。
はい、
あとは、こんな意見もあって、後ろに気を使う。
あ、
うん、
待ってる人、
うんね、そう、これ今までだと、いや、私じゃなくて店員さんが遅いんですみたいな、そんな顔してればいいんだけど、はいはいはい、完全に自分の、もうさじ加減というかね、
うん、
自分がもたついてるよねっていうのを 100% ね、来ちゃうから、ちょっと後ろのに気を使うよね、みたいな、うん。はい。まあ、これ銀行の ATM とかでもありそうな場面ですけど、
はい、はい。
そんな感じですと。はい。あとなんかコンビニで僕が見たりした、あれ自分のこと僕って言ってたっけ私って言ってたっけ
いや、どっちでもいいわ。
どっちでもいいか。
僕だと思うよ。僕だと思います。
はい、じゃあ僕から行きましょう。うんうん、はい、うん。コンビニとかだと、待つ、その列が1列。になってて、
うん、
でそこから 2way 式になんかこうレジ普通のレジとセルフレジがあったりした時に
枝分かれ
るでしょ、ね、その時にさ、うん、後ろの方で、うん、いや俺セルフレジでいいんだけどなんかずっと待ってて進めねえじゃんみたいなありそうですよね
ああ
っ
ていうようなデメリットが、まあ、ちょっとあるかなと
は
でまたですね店側にじゃあね視点を変えてみると店のメリットはやっぱすごく多くてやっぱり、うん、人手不足ってことで少人数でお店を回せるようになると、
うん、
はい。で、レジだけのね人って多分あんまりいなくて、他の業務もありながらレジに回るみたいなのが多分多くやられてると思うんですよね。そうなってくるとレジの、うん、その工数というかレジに回らなくていいっていうので、まあ、他の業務にねしっかりとフォーカスできるっていうところがいいんじゃないかと。そういった面での労働力不足とか、あとまあコスト面ですよね。まあ人雇うか機械入れるかどっちって話ではあるんですけど、総じてまあ人の方が入ったり入らなかったりシフトの調整とかもいろいろあるので、まあその辺の融通という面でも考えても労働コストの削減にはなるかなと。
うん。
あとは衛生面もいいですよねと。ソーシャルディスタンス配慮になりますよねと。
はいはいはい。
はい。で、一方店側もちょっとデメリットがあるとすると、やっぱさっきコストの話をしましたけど、初期投資がちょっとかかるよねと。
うん。
もう店に全体にセルフレジの、あのシステムっていうか、機械導入するので結構かかるねっていうところとか、あとまあ維持費用ですよね。あとまあ予期せぬ故障とかトラブル的なところが起きちゃうとか、あとは結構 YouTube とかで見てると、万引き被害がね、増えつつあるよってことで注意喚起の動画があったりすると。はい。まあこの辺もまさに今過渡期なんで、まだしっかりした数字は出てきてないんですけど、万引き被害の件数がちょっと無視できない数とか、被害総額とかがだんだん数値化されてくると、ちょっと手こ入れが必要なんじゃないかなっていうね。そんな感じになってきますね、というところです。で、じゃあ事実ベースでどれくらい普及してるかっていう話だと、さっき冒頭でももうほとんどね、セルフレジの方が多いよみたいな話もされてましたけど、まあそれは自分が選ぶっていうところかもしれないですけど、まあそうでなくてもですね、もうすでに普及率だけ見ると、スーパーマーケットのセルフレジ、まあフルセルフレジタイプでは、まあ 23.5% くらい、まあこれ2021年なんでもうちょっと増えてて、多分今 30% くらいになってると思いますと。で、セミセルフレジも 72.2% ってことで、うん、まあもう結構自動化っていう意味だともうほぼほぼ進んでるよねっていう感じですね。
うん。
はい。っていうところで、もう整備されてますと。じゃあ、それに対して客はどう思ってるかみたいなね、ところで、まあお二人もはかなり積極的に使ってますよっていう感じで、じゃあ、実は調査されてますと。はい。で、これはですね、MS& コンサルティングさんっていうネットリサーチがありまして、それによると、フルセルフレジ、セミセルフレジともに普段使うよって答えた人が7割近いと。
ほう。
で、これはその3年前の、とか2021年ですかね。2020年か2021年くらいなんですけど、3年くらい前の調査よりも、もう10ポイント以上ずつ上昇してるので、上昇率もすごいことになってると。う
ん、なるほど。
だから、まあ最初はね、ちょっと抵抗あったよって人も、まあ徐々に使い慣れてきて、今ではもう普段使うって人が7割になってると。
うん。
で、またその印象どうなんですかと。セルフレジがあるお店に対しての印象について聞いたところ、
はい、
まあ、好印象ですよっていうのと、あとちょっと抵抗ありますよっていうところの比較っていうところで、で、多数は特に何とも思いませんっていうのが、まあ多数でしたが、はい。スーパーとかドラッグストアだと好印象が多くて、まあ抵抗ありって言った人よりも2倍くらい多いと。だ かなり大差で好印象ですと。で、一方ちょっとここ引っかかるのが、コンビニやアパレルでは、好印象と抵抗ありが結構互角の結果になったと、
うん。
まあアパレルって言っちゃうとね、会社名出しちゃうとまあユニクロさんとか、
はいはいはい、
無印さんとかの辺になってくるんでしょうかってところもあるんですけど。
うん、
まあだから買う内容でね、うん、ここはセルフレジでもいいけど、ここはちょっと嫌だなとか、そういうのもちょっとあるのかなっていうね。
うんうん、
はい。っていうところですね。うん、まあここまで振り返ってお二人に、この結果はどうですかね、自分とちょっと合ってたなみたいな、そんな感じですかね。
まあ。そうですね、うん。僕が使う理由をここで話しちゃうのが正解かどうかわかんないけど。
あ、いいと思いますよ。はい。
やりとりがめんどくさくなってきちゃったんだよね。その、店員さんとの。
はいはいはい。
あの、律儀にさ、その、人がいるレジの時って僕、こう、置く時にお願いしますとかさ、あ、 ありがとうございますとかっていうのを、まあ、比較的言うタイプなんですよ。で、なんか、Tポイントありますかとか聞かれたら、あ、じゃあお願いしますとかさ。あの、このカードありますか？あ、それはないです。とか、何でお支払いされますか？あ、じゃあクレジットでみたいなやり取りは別に嫌いではないんだけど、自分が急いでる時とかは、もうパパッとチャチャッと済ましたいので、効率化をそこで求められるんだったら求めたい。っていうので、あの、セルフレジに行くことが多いし、うん、僕の家の近くのセルフレジとかだと、あの、そっちの方がやっぱり並んでないのよ。今の調査結果のところからもそうかもしれないけど、
はい、
やっぱりまだまだその、友人レジに並んでる人が多い。で、そこのスーパーは、なんかあの、クーポン券とかを使うためには、友人レジに並ばなきゃいけないお店だったりするのね。
はいはいはい。
で、そうなると、うん、要は、よくそのスーパーに来る人ほど、友人レジに行くんですよ。そのクーポンを使いたいから。
はいはいはい。
で、あんまり、まあ、その週に1回とかしか行かないこっちからすると、クーポンコードなんか、クーポンとか出ないから、
うん、
もうサクッと、帰りたい。で、そうすると、みんな、セルフレジの方に、ささっと行っちゃう。で、そっちはほとんど並んでないから、スムーズに行けるよっていうような、形がなんとなく出来上がってるから、それはある程度、住み分けできてるのかなっ 今の段階ではもう、すみやけが完全に出来上がってるのかなと思ってるかな、うんうん、僕は。
選べるのはいいですよね。だから、うん、時短で効率化求めることもできますし、クーポン使いたいとか、うん、ちょっとまだ機械の操作慣れてないよって方は、そうそうそう、友人レジ選べばいいしっていうことで、うん、なんかどっちかに、こうね、偏ってないっていうところが、割と、僕も近くのスーパーとか、コンビニとか行くと、はい、まあ、ちょっと割合2対1とかね、どっちが多いとかはあれど、一応選べるみたいな感じにはなってるので、
うん、
そういった意味で別に暮らしにくいってことは全然ね、どっちかにね、100% になってたらすごい声が上がりそうですけど、まあ今そういうわけじゃないので選べるってところもあるので、
そうだね。
まあそれはいいかなとは、はい、思いますね。なるほど。うん、グリンティさんはいかがですか？
うん。そうですね。まあ僕の近くも選べるところが多くて、うん、まあ大体は、そう。まあ、俺さんも言ってましたけど、まあ、やりとりめんどくさいってありますね。
二人ともそれで。なるほど、うん。そうなんですね。
いつも、同じ、もう、このカードでとかね、うん。大体決まった定型で行く場合っていうのはもう自分で操作した方が早いよねとかってね、うんうん、思うこともあるから、それは、確かにセーフレーズ行くなと思うんですけど、ただ、まあ、状況によっては、やっぱり選んでたりするなっていうのもあって、友人の方行く場合もあるはあるんですよ。うんうんうん、で、例えば、すごいもう、大量に買って、もうちょっと自分で袋詰めするの効率悪い、はいはいはい、悪いな、みたいな、そういう時とか。
はいはいはい、あるよね。
もうね、そういう時は友人で行ったりしますし、うん、あと、そうですね、まあさっきクーポンの話もありましたけど、まあ結構クーポンとかも、ね、セーフレージ対応してたりすることはあるんですけど、うん、なんかその、このクーポンとこのクーポンの組み合わせで裏技的に安くなるとかね。
はい、はい。
そういう、ね、そういうことやり出すと意外とセルフレジ対応してなかったりとかね。うんうん、そういうのもあって。うん。そういうのでは、まあ、自分の判断で友人レジ側に行ったりっていうのは、まあ、ありますね。
はいはいはいはい。
ただまあ、そのセルフ、なんていうのかな、セルフレジ一本化された店舗とかってあんまり見たことはないから、まあ、大体選べるようになってて、うん、いいの、それ選べることでいいのかなとは思ってたりするんですけど、なんかどうなんですかね。あ、世の中セルフレジだけになっちゃってる店舗とか。
それで言うと、ダイソーとかって、フルセルフレジ、
オンリーにな
ってましたね。まあ僕の最寄りのダイソーは、あ、
大丈夫？
はいはい。
住んでるとこバレないそれ。店舗少なくて。
でも
一店舗だけ？
あ、でもね、確かに、なんかダイソーはセルフレジの比率高えなって思ったことはある、
う
ん、
あ、そうな
の？もしかしたら、ちょっと僕がその店舗で詳しくなくて、うん、なんかこう、裏ルート通ったらなんか、実は友人レジありますけど、隠し通路があるかもしれないですけど、うん、いやでも僕並んでたら、何番何番って番号があって、そこにこう、あ、そちらのお客様じゃあ4番お願いしますとか言われたけど、
う
ん、もう漏れなくセルフレジなのよ。も
う
どの網だくじで行ってもセルフレジ、セルフレジみたいな。
全部答えセルフレジなんだ。
そうそうそう。で、自分でバーコードピッてやって、で、ただ、それ分からない人に向けて、必ず立ってる人がいて、
あ、サポートメンバーね。
そうそう、店員さんが、そう、うん、で、一応、あ、こう、ここにありますよとか、で、ここにちょっとお金投入してくださいとか、なんかそういうね、うん、サポートはしてくれるので、まあ、無人ではないって感じかな。う
ん、あの人ってなんか万引きも一応見てるんだよね。うん、
あるでしょうね。それは。
っていうのを、
防犯的なね。
そう、通さずに入れちゃうみたいなケースがあるから、
そうそう、それも話したくて、はい。
そうだよね。
まあ、普通の人はそういうこと思わないんですけど、だし、うん、ね、万引きしてやろうって思ってないけど、なんかもう、ミスでさ、二、うん、つ三つ同じやつとか同時に買うときにさ、
はいはいはい。
あ、なんかやったつもりだったんだけど、うん、同じやつなわけじゃん、商品としては。
うん、
だからピッてやったよねって、バーコード読んだよねっていうふうに頭で考えちゃって、そのまま袋に入れちゃうとか、うん、
意図せずね。
意図せず。
うん。
だし、意図してたとしても、それを言ってもね、まあ、ごまかされちゃう。ってか、まあ、言い訳されちゃうから結局罪にも咎められなくて、
うん、
だから万引き常習犯の人は、もう無限にチャレンジできちゃうみたいな、そんな環境になっちゃうんじゃないかってところもちょっとね、
うん、
防犯面はちょっと気になったかなっていうところはありましたね。
セルフレジっていうシステムってなんか日本人の人の良さみたいなところが前提なんだなとは思ってますね。はいはいはい、
あ、性善説的な。
そうそうそうそう。うん、だから、なんか今ね、移民の問題とかいろいろあるけれども、うんうんうん、なんかその日本人的な常識のない方々が使った時にどういうトラブルが起きるのかっていうのは、どれぐらい考えられてるんだろうなってのはちょっと、そこはちょっと思って
ますね。確かにね、うん。外国人増えていくっていうことを考えた時に、万引き率とか、ちゃんと登録できてるかみたいなところがね、うん、若干不安な部分は あったりしますよね。うん、まあ多分先進国っていう意味だと、まあ、日本以外の海外も、
うん、
はい、進んでる。まあ、アマゾン GO とかもね、
あるからね。
やってるくらいですし。まあでもそれって結局 G7 とかなんかそういったかなりのね、先進国に限定する話であって、
うん、
まあそれ以外のね、様々な、まあこれから、何でしょう、頑張っていきましょうみたいな国々に、漏れなくセルフレジ適用して大丈夫かっていうと、まあグリンディさんのおっしゃる通りで、そうなんだろう、いい人悪い人を別にして、生活困難だったらもうね、自然と、ね、なんかもう、そんな場合じゃないねんとか言って、取っちゃうっていう気持ちが、勝っちゃう可能性はありますよね。
うん。
食の問題って深刻なんで。
そう、貧しくなってったりすると、そういうことが増えていくとかね、話はあって聞いたりしますからね。
だから、そうですね、今さ、その、はい、アメリカとかでも、そのさっきアマゾン GO の話ありましたけど、結局、そこら辺で展開されてるのってセルフレジじゃなくて、万引きがもうそもそもできない仕組み作りでのセルフレジみたいな。
はいはい、ガンジガラメになってるのか。
多くて、今の日本の携帯みたいなセルフレジって、確かにない、あんまりない。
うん。あったとしてもちゃんと監視されてて、万引きがかなり防げるような仕組みになってるとかですかね。
うん、で、プラス、それこそその、出口のところに、その、タグをちゃんと感知できるようにしてて、
うんうん、
なんか無断で持ってこうとしたら、なるとかさ、
うん。
っていうようなところが、なんか欧米とかのシステムでは多い。一方、その日本でさ、そのシステム入れてるところは少ないじゃん、今の時点で。その、セルフレジ通してないものがあっても、引っかかるみたいなことがないからさ。
うん、そうね、やっぱ性善説なんだよね。
そうそう、性善説なんだろうなっていう気はする。だから、そう、さっき僕が言おうとしてたのって、過去に、もうほんと疲れすぎて、
はいはい、
カゴ持って、そのセルフレジのとこ行くんだけど、何を思ったのか、もう頭で袋詰めをするって頭になっちゃってたのよ、俺。
ほうほうほう。結構やばい。
だから、うん、セルフレジを目の前にして、一商品もピッとせずに、全部自分の袋の中に詰めてたことがあるの。
やばいじゃん。
で、全部詰め終わった時に、あ、違う違う違うみたいな。これピッとしないといけないんだけど、あ、忘れた忘れたってもう一回戻して、で、もう一回一個ずつピッとしてみたいな。そうそう、危うく全商品万引き犯になるところ
だったから。そうだね、堂々としてるよね、その。もう万引きというよりも、ただのもう窃盗みたいな。
そうそうそうそう。うん、だから、まあ、それは意図的ではなかったんだけど、
うん、
で、しかも多分ね、ちゃんとあの、店員さんも見てるから、あの人何やってんだろうなって感じにはなってたと思うんだけど、
うん、
でもなんか、そういうことが注意されずにできてしまってたっていうところは確かに怖いなっていうのは思うよね。うん、なんか知らない間に自分がこう、犯罪側に回っちゃうというか、
うんうん、
あの、うっかりそっち側になっちゃうっていう危険性は確かにセルフレジだと起こり得るのかなっていう気はするよね。
まあ一応なんか監視カメラ作動中ですみたいなのが結構
あるよね。
パネルの中に表示されてるので、まあプレッシャーはあるよねっていうのは、まあありますけどね。
あとね、この詰めるところというか、そのピッとするところの上に、まあ、一台一台監視カメラついてるやつもあるんだよね、セルフレジ。
はいはいはい、はい。
で、それで全部撮ってますっていう。だから、
録画
入れる人の顔も、うん、うん、撮られてるしっていう。
ね、うん、そうね。まああれもちょっと、プライバシー的に。
うん。
あ、重さ？
あ、重さを測ってる。
ある。
なんかセルフレジもあるよね。なんかその、ピッとしたら、
あるある、
そのピッとしたものを隣の、なんていうのかな、袋掛けのところに入れないと、
うんうん、
あの、
カウントされないみたいな、
ね。次に、そう、いけないっていう。う
ん、ああ、なるほど。
うん、じゃあ。
声優のレジとかは比較的そうだったはずだ、
うん、
あの、もう正面からカメラで、あの、ピッとする人の顔が撮られてます。はいはいはい、重さを測って、こっちに置いてあった、一回スタートするときにまだ生産してないものの重さを測って、で、そこからスタートして、ちゃんと重さがこっちに全部移行されてますか、どうですかっていうので、最終判断をするみたいなシステムもあったりするから。うん、なんかそこら辺は機械によって、あの、ちゃんとしてるやつもあるんだろうね。そういう意味で言うとね。
なるほどね。まあ、防犯面はこれからきっとね、あの、店側もさ、ほっといたら自分たちの売り上げ下がっちゃうから、うん、どうやっていけばいいかっていうのをちゃんとメーカーっていうか、そのね、システム側と討論して、ブラッシュアップしていくといいのかなっていうね。その客側というよりは、店側とそのシステム側。
うん、
で、まあ、やって、ていくのかなっていうところの、まさに過渡期なのかなって思いますけど。
まあ、そうね。
うん、客の目線からしたときに、やっぱり僕個人だと、まあ全然あの、セルフレジでもいいんですけど、
うん、
自分で読み取り忘れがないかっていう不安がちょっとあんのよ。
まあね。
そう、
うん。
結構僕同じ作業を念のためもう一回確認するとかっていうのを自分の仕事でもよくやってることがあっ て。
ミスがないようにね。
そうそうそうそう。そういうのを自己チェックみたいなやつが作動しちゃうと、時間かかっちゃうんだよね。
ああ、なるほどね。
そう。
逆に一つの製品しか、商品しか買ってないのに、二回通しちゃってるケースもあるからね。
ああ。
うん。
過払いしちゃったみたいな。
そうそう。だから、それが、まあ気づけるように、同じ部品2個目、ピッてやるときは音が違ったりってすることが、大体の機械にはついてるとは思うんだけど、でもそれでもね、逆にその多く払っちゃうみたいなケースも、まあ考えると、まあ確かにセルフレジめんどくさいやってなっちゃう人が多いのもわかる。
そうなんだよね。
うん。
あと僕なんか確かに、ホネストさんが言うように、その、なんだろう、スイッチオフにしたい時ってやっぱあるじゃん、
うんうん、
もう疲れとるねん、みたいな。
はいはい。
そんな時に、店員さんとの問答ってちょっと IQ 使うから、
うん、
ね、なんかちょっと日本語のね、言語処理が発生するからちょっとめんどくさいじゃんっていうね。うん、あと店員さん
によっては。表現が独特だな。
あ、そうそう。人によってはすごいいい人いるじゃん。なんかちょっとこうさ、人間味ある人とか来たら、
はいはいはい、
こっちも無限にできないじゃん、無視。
そうなんだよ、そう。
そう、あ、はいとか言ってるとちょっとなんか、ね、こっちが悪いことしたみたいになるから、あ、そうですね、とか、うん、ありがとうございますとかって、ちょっとそういうモードに入ることでの気づかれ、
うん、
みたいなものはね、うん、まああるんだけど、まあちょっと僕はそれ結構好きっていうかね、あんまり抵抗ない方で、そう、それもあるかもしれない。スイッチオフの時も言われたら、ああ、どうもどうも、みたいな、なってしまうね、なんか知んないけど。
なるほどね。いや、まあ、なるんだけどね。それをせざるを得ないときはもちろんなるんだけど。
う
ん、
でも、心理的にね、今ちょっとね、うん、めんどくさいなっていうのはすごい、それはよくわかるかなっていうところもあるから、そうそう、効率重視っていうのはすごくよくわかるなっていうところですね。
もうだから最近疲れることが多いからさ。
疲れてるね、なんか。
疲れてるね。
さっきの話がめっちゃびっくりしたけど、袋にもう自分で詰めて。
全部詰めちゃったってやつね。
うん、いや、疲れるよ。
疲れすぎでしょ。
あのね、
うん、
もう脳が停止してる状態の時があるのよ。もう何も考えたくないみたいな時が。やっぱある、まあ、そうね。ちょっと疲れすぎなところは否めないけどね。
まあ、寝てる時だったら全然いいけどね。買い物とか、うん、まあないと思うけど、運転とかでするのあったらやばいよねっていうのは。
あ、やばいね。ね、確かに。
まあそんな中で、そうね。で、あと、まあこの二人に意見聞きたかったっていうのもあるんですけど、その他にですね、ガールズチャンネルって知ってます？
ガールズチャンネル？
はい。2チャンネル、まあ、5チャンネルみたいな感じなんですけど、
ほうほうほう、
結構そこを書いてる人たちが結構ガールズっていうくらいなんで、ちょっと本当かどうかわかんないですけど、かなり女性に偏ったチャンネルで、うん、結構なので僕もちらっと怖いもの見たさで見てみた時があったりとか、ちょっと調べる時とかに、
うん、
ガルちゃんってどう言われてんのかなとか、そんな感じでちょっと見てみたりするっていう、ちょっと気持ち悪いね、習慣がついちゃってるんですけども。
へ
ぇ、それ見て面白くて、ちょっと、やっぱり男性の思考と女性の思考ってちょっと全然違うじゃん。別にそのなんかどっちがいい悪いって話じゃなくて、
うんうんうん、
そもそもちょっとなんか考え方が違ってたりとか、じゃない？
すごい。なんか、うまうまさんがダイバーシティを気にするようになってるのも、ちょっと個人的には。
もうここ5年でのね。
おう、ちょっと、なんか変わったなと思って、うん、はい。そうね。
で、それ見ると、セルフレジ関連トピックで結構女性側の意見、まあ主婦の方とかもきっと多いと思うんですけど、
はいはいはい。
まあ便利だよっていう意見もかなり強い一方で、まあ自分でバーコード読むから、まあすることが増えたとかめんどくさいっていう声も一定数あってですね。うんう
んうん、はいはい。
さっきのそのアンケート調査でも、その増えてきてはいるものの、コンビニとかアパレルだと、その店に対しての印象に関しては、好印象と抵抗ありっていうのが、拮抗している状態になっているという結果もあるので、うんうん、なかなかね、これは、ぜひぜひ、もう進めちゃって、みたいな感じじゃないのかなっていう気はしたんですよね。
なんか、どうなんでしょうね。
うん。
確かに、なんか狭い場所に、セルフレジあるじゃないですか、はい、コンビニの場合は。
狭いね、
確かにね、
うん。で、なんかその、人の流れを結局妨げてるんだったらセルフレジの意味なくねみたいな、そういう感じはあるかもしれない、コンビニの場合は。
あとなんだろう、セルフレジの商品置くスペース異様に狭い時ある。置けないじゃん、これ、みたいな。
そうそうそうそう。
見せやすいよね。 ガチャンって落としちゃって
さ、ミスりやすい、
うん、みたいな。
そうそうそう。
そういうの誘発されちゃう気はしますね。
で、後ろのおじさんがなんかすごい舌打ちしてくるみたいな。
嫌な、嫌なシチュエーションだ。
そうです。なんか、こっちとしては効率を求めていったはずなのに、結局誰かに迷惑をかけているみたいな感じになっちゃうからね。
だからなんか、セルフレジ自体が今の形が完全体ではないのかなっていう、
確かに。
イメージはある。
それはそうかもね。う
ん、やっぱだから将来的には、ホネストさんが2018年の回に取り上げてた、ね、
うん、
IC タグを商品ごとについてて、
はいはい、
完全無人化っていう。
うん、
それこそ、ね、
うん、防犯面、まあ、理想だよね、それがね。
そう、防犯面もあるし、うん、っていうところはありますよね。
そう、なんか、あ、もうなんか、いろいろ言いたくなっちゃったんだけど。うん、
あ、いいよいいよ。
あの、セルフレジもメーカーによって結構差があるじゃないですか。
そうなんだよ、そう。
UI もね。
あれも、そう、UI。いや、このなんとかペイが使いたいんだけど、どこを選べばいいのかがね、はいはいはい、違ったりとか。
標準化されてない。
うん、
この UI、マジ、クソだな、みたいな時あるからさ。開発した人自分で使ってないのかな、これ、みたいな。そういう時は確かにイラッとするけどね。
そう
ね、う
ん、そうなんだよね。
だからそういう時は友人行っちゃうかもしれない。もうそこがそういうものだって分かってたら。
ね、苦手なタイプのセルフレジ、
ね、あ、苦手なタイプのセルフレジだったらちょっと申し訳ないからこっちだな、みたいな。あるかもしれないね。
確かにね。セルフレジもなんかちゃんと、なんかどういう UI がいいかっていうのをね、
うん、
調査してもらって、より良いやつで標準化されていくような、なんかそんな団体がいたらいいなって思いますけどね。
そうね。うん、まあ、まあ、消費者は結構好きかって言いますから、なかなかこう開発してる側からしたら、そうは言ってもねってことなんだろうとは思うけどさ。
まあね、コスト面とかそのシステム上の設計上どうしてもこういうね、UI になっちゃいますとか、そういう事情はね、もしかしたらあるかもしれないですよね。決済までしなきゃいけないから。うん。
そうね。まあ、でも努力はしてほしいなと思うよ。
そうね。
だってそれが本業なわけだから、その人たちの。
そうね。うん、お金もらってそのシステムをね。
そうそうそう。だから使い勝手良くするのがあなたたちの仕事でしょって思うから。
そうね。
そこら辺をなんかしょうがないんですって片付けちゃったら、あなたたちの事業自体が他に取られますよっていうふうに思う。おーおーおー
急に、ホネストさんのリズメが始まりました。
いやいや、でもそうじゃない？
まあ、そう
プロフェッショナルで、うん、うん。生き残っていきたいって思うんだったら、そこは突き詰めないと、結局、2C の事業やってる人たちからするとさ、そこをおろそかにするのは違うだろうなと思うし。
そうだよね。で、うん、とにかくね、なんか UI 弱いのって日本特徴だよね。
UI 弱いよね。
うん。わかる。だってホームページまずダサいもんね、なんか。あ、なんだろう、
まあ。ホームページって言ってる時点でダサいんだけど。
まあダサい。言い方はダサいけど、海外のさ、なんか、ブランドのサイトとかさ、写真がすごく大きくて、うん、綺麗な感じで。日本の方だと注意書きばっかりみたいな。ただしこの場合はとか、米印が多いみたいな。
まあトレンドもあるだろうけどね。その年代のトレンドはあるだろうけど、うん、やっぱり、まあなんか海外の方がおしゃれだなとかっていう印象は受けるよね。
うんうん、そうなんだよね。
ちょっとでもこの辺ね、セルフレジ開発してますっていう方とちょっと語ってみたいなって感じはするよね。
あ、そうね。セルフレジ開発してる方がもしリスナーさんにいれば、ね。
いらっしゃったらね。
うん
うん。
これもまた。
きっと苦しい思いして開発されてるとは思うから。
そうそう。
なんか多分いろんなね、あの要求があって今の形になって。
そうね。うん、そらそうだと思うわ、う
ん。だから、さっき言おうとしたけど、複数のメーカーで、ぜひそこはなんか競争してほしいですよね。より良い UI を。
うん。
あの、もう切磋琢磨して。
うん。
まあね、競争関係にあればいいシステムになってきますから。そういう
フォーラム。大人になったね、発言が。
いや、でも、そういうフォーラムあったら行ってみたいよね。で、なんか、アンケート入れれるみたいな。
あ、そうね。好き勝手書くやつね、は
い。そうそう。好き勝手書くし、なんだったらちょっとお土産ももらえるみたいな。
ああ。
セルフレジ使って、そのままもう、これ無料ですみたいな。
協力。やんないのかね、幕張メッセとかで、セルフレジメッセみたいな。
いや、セルフレジエクスポとかないから。いや、あるかもしれないけどね。
うん、
その、レジエクスポというか、なんか、小売店が集まるようなエクスポあるか。
まあ、そうだね。いや、これでもきっとセルフレジ単体で売り出してるわけじゃなくて、うん、セルフレジと、あとそのセルフレジの結果っていうを集計する上のシステムとか、そういうの全部。
そうそう、ID ポストかね。
やってるよね。
うん、そこら辺の分析ツールと合わせてだろうから。
そっちにちょっと重き置きすぎちゃって、なんかお客さんが使う UI のところ、に対してのホスピタリティがちょっと確かにね。
うん、いや、だから、結局、そのメーカーからすると、お客さんは、それを導入してくれる小売店なんだよね。
そうなんだよね。うん、
で、その人たちにとっていかにいいシステムになってるかがもう第一優先で、その先のお客さんが使いやすいかどうかは、多分、その一個下になるんだよ、優先順位的には。
うん、
ただ、でもそこをちゃんと突き詰めないと、逆にそれを導入した小売店さんが、お客さんからの問い合わせが増えることによって、結局、業務が煩雑になりますみたいなところにもつながるだろうから、やっぱりそこは優先度落とさず、まあ落としてるとこもないかもしれないけど、しっかりそこと合わせて、その 2B のお客さん、プラス 2C のお客さんにも、どっちにも分かりやすいシステムであるべきだとは思うけどね、セルフレジ関係に関して言うとね。
そうだね。かなり消費者目線が大事なね、システム、仕組みだと思うので、
うん。
だからこういう調査も出てきてますけど、これをちゃんと各メーカーだったりとか、小売店の人、まあスーパーの人たちも見てもらって、まあいい感じにしていただきたいっていうのと、あとまあお二人はかなり肯定的ですが、まあ僕みたいにね、別に対人、友人で全然間に合ってましたっていう人の方も一応、なんでしょうね、残してほしいっていうのもあるので、まあ当然コストカットがどうとか、労働者がどうっていう問題もあると思いつつ、まあ、そのね、客も選べるし、店側の悩みも、その全部じゃないけど、まあ、結構軽減できますみたいな、理想の形になっていけばいいのかな、みたいなね。
うん。
まあ、そんな感じで、思いましたね。
うん。
はい。お二人から最後に何か、このセルフレジに関して、思うところありますか？
いや、セルフレジ意外と、面白いなって思いました。うん、なんか。
面白いね。
なんていうのかな、単に、いや、思い浮かべるとスーパーのセルフレジが一番ポッと思い浮かぶんだけど、でもセルフレジってスーパー以外にもよ、まあセルフレジとは言わないかもしれないけど、最近その支払いを自動でやる系増えたなとは思うんですよね。うん、なんか、駅とかでも結構、
ね、
窓口なくして、ね、遠隔でリモートサポートするみたいな、う
ん。だって緑の窓口なくなったんだもんね。
あ、そうそうそうそうそう。なんかそんな話もね、聞くし、
う
ん。
もう全然、アプリでさ、スマート、EX だったり、そんなのあるからさ、うん、そういうの
が。それでできるようになったから、だいぶ多くの緑の窓口がなくなってきてるの
よ。だいぶ減らしてるんだよね。
うん。
うん。
なるほど。
で、そこの場所を別のことに活用しようみたいなのを、うん、なんか JR とかがやってんだよね。
うん。
進んでますなぁ。
うん。いや、今後どういう動向でね、ここセルフレジだったり、その界隈が進化していくのかっていうのは、ちょっと楽しみだし、まあ、今後セルフレジいろいろもうちょっと着目して見ていこうかなってちょっと思いました。
そうです
ね。僕はセルフレジに思うことは、うん、時と場合によるんだけど、子育て世帯には、結構大事なんですよ。
うん。
それはどういう
何かっていうと、はい、やっぱ子供がね、やりたがるの。ピッとやりたがるの、自分で、
うん。ゲームみたいだもんね、だって。
うん。で、楽しいからね。まあ、ちょっと並んでる時はさすがに、任せてあげられないんだけど、うんうんうん、まあ、並んでない時とかは比較的僕はやらせてあげるんだけどさ。あ、そうなんです。もうね、やらせてあげられる年齢になったんです。
まあ、誰も聞いてないけど。うん、
いや、それで、こう、ピッとやるのが楽しくてっていうのが、はいはいはい、まあ、ある意味、一つ、その体験価値としてはさ、子供にとってはいい体験になるとは思ってるのよ。
確かに。
うん。なんかこう、そのレジでピッとするっていうことがどういうことなのか、これで物を買うっていうことが、こうやって棒って人がピッピやってるのを、なんかレジのお姉さんがやってるのを見るだけじゃなくて、自分でこの商品をここに通すことによって物を初めて買えるんだよ、ここでお金を払うんだよっていうようなことが、一連の流れとして見せられる。それを、自分が体験、一部体験をすることによって、お手伝いができたっていう、成功体験になるんですよ。あのセルフレジって。
なるほど。教材でもあったわけか。
うん、そう。だからね、あれは一つ、教材としてはすごくいい教材。社会、学校では習えないことなんだけど、一つ、その社会に自分が子供として入った時に、何かこう、自分でも役に立てるものがあるんだっていうようなものを感じられる、いいものだと僕は思ってるから。
あ、貴重だよね、うん、そういうの。結構社会ってさ、子供を守る傾向にあるから、
そうそうそう、
そういうのを隠して大人にばっかりやらせるみたいなのがありますけど、ね、うん、まあ、もちろんね、セキュリティとか、危ないとかそういうのは当然抜きにして、うん、まあ、その、セルフレジとかだったら全然積極的に任せてあげられる年齢になったら、勉強を含めてやって、しかもその親子のやりとりも、そういうの、込み込みで、 ね、いいじゃんみたいな。
そう。じゃあこれお願いねって言って、うんうん、支払いはパパがするねみたいなのができるから。
うん、そんで、骨っこが言うわけだ。この UI いけてないよとか言
って。俺はそんな風に育ててる思いはない。
もう UI 覚えとるやんけ、みたいな。
これ使い方わかんないよみたいな。
そうそうそう。
でも子供にとっては、それ純粋な意見としてあるかもね。これ次どうすんの、ね、みたいなことを言い始めたら、ね、うん、UI としては良くないわけじゃない。
はいはいはい。
あの、まだ漢字が読めないから、うん、次どうするのがわかんないっていうケースももちろんあるんだけど、
うん、
でも、外国の方から見たら同じ状況なわけだから、漢字が分かんなくてもできるかできないかって結構重要だったりするから、
確かに
子供の意見が意外と UI においては重要だったりするだよね。
うん、
そういうところもちょっとメーカーさん合わせてご検討いただけると非常に
簡単に調査できるね。だから例えば UI を AB テストじゃないけど複数の種類を用意して同じ子供にやらせた時に最後までサブミットする時間を計測したりとか間違いどれくらいかとかね、結構数字で出るから、そういうのはあのなんだろう 2B の方も分かりやすいよね。あ、これいいじゃんみたいな。
うん、
まあそういうのは我々でも思いつくので、ぜひねメーカーさんには頑張っていただきたい。実際 UI がちょっと使いづらいみたいな話は実際にネットで見てもよくそういう記事上がってますので、なんか悪くなったとか、UI が悪くなったとかそういうのもあったりするんで。
まあでも難しいんだけどね、その、スーパーとかになるとさ、あの、バーコードついてない製品とか、その、独自ジャンがついてるもの、野菜とかね。
ああ、そっか、商品の形というか、包装が違うから。
そうそう。その場合にどうするかみたいなのはさ、どうしてもこうイレギュラーが発生しやすいんで、スーパーの場合はね、うん。だからコンビニとかはもっと頑張れるだろうとは思うけど。
コンビニの方が確かにね、なんか決まってそうな感じがするね。
うんうんうんうん、だからまあそこら辺は一応住み分けはいろいろやんなきゃいけないんだろうけど。
うん。うん、
そうですね。もう少し頑張れるところあるぞっていう。
はい、そうですね。まあ、
すっごい上から目線ですけど。
総論としてはまあね、あのセルフレジは便利じゃないっていう感じだけど、まあ一部、うん、まあ問題もまだ残ってるからその辺はね。
そうだね。
どう潰していくかっていうところと、あとまあ、うん、まあ選べるっていうところもね、欲しいよっていうね。まあ、そのあたりが3人でね、導き出した感じかなってところで、はい、はい、結構面白い
結論ですね。
になったので、うん、そうですね。なので、まあお聞きの皆さんどう考えていただいたでしょうかっていうところね。
はい。
はい。まあお便りをこう積極的にくださいと言えないのがちょっと悲しいんですけど、まあ、ね、いただける分にはね、はい、ありがたい
ので。そうね。読んでますからね。
まあ、まずはね、考えるきっかけとかになったらいいなと思います、うん。なんか民意をね、ちゃんと世の中が投影してほしいなとは思いますよね。誰も望んでないのに、例えば、セルフレジが廃れてしまうとか、逆に進みすぎてしまうとかっていうことじゃなくて、ちゃんとその暮らしてる人たちの意見を吸い取っていってほしいなっていうところですね、うん
うん。そうだね。
はい。てなわけで、もう一つはちょっと、さすがにやっちゃうとさらに 1.5 倍くらいになっちゃうので、まあセルフオーダーの方もね、うん、ちょっとやってみたかったんですけど、またの機会にね、取り上げたいと。
あ、そうかそうか、セルフオーダーもあったんだもんね。
はい、そうそう。あの、スマホでさ、レストランとかでやるじゃん。うん、今だって、
はいはいはいはい、
今もう、うん、LINE とかもあるし、そう、まあモバイルオーダーみたいなね。
うん、
そっちも、まあこれかなり近い話ではあるんですけど、それはどうですか、はいはい、みたいなね。はい、話もしたかったんですが、それはまたね、続編ということで、
続編、楽しみですね、
はい。またやりましょう。
5年後。
5年後、ね。じゃあもう、もうオーダー形式変わっとるから。
変わってる
ね。変わってる。絶対変わってる。
うん、はい。もしかしたらテレパシーで通じてるかもしれないからね。
あ、もうそうね。もう、無言だし。
そうそうそう。
何もしてないのに料理が運ばれてくる。
そうそう、出てきたりとかね。好みがこうパッと出てくるかもしれない。
で、運んでくるのも店員じゃなくて、もう AI を搭載したロボットが運んでくる。
はいはいはい。ガストだね。それはもはやね。ガスト。
はい。ってなわけで、一旦本日の井戸端カオスは以上です。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングです。
はい。
はい。
なんかね、久しぶりでしたね。
うん。
この、
いや、楽しいなと思って。
この感じ。はい、うん。なんか、うまうまだなって思いました
。客観的に見られてた。
でも、まあまあ、そもそも5年前でもこの話題だったら別に僕とうままさん喧嘩してるような内容じゃなかったんで。
まあ喧嘩はしないよね。
喧嘩にはならない。
うん。
喧嘩にはならないね。うん。まあまあ、でも、取り上げるテーマも含めて面白かったなと思うし、個人的に思ってたのは、グリーンティーは変わらずグリーンティーだったなって思ってましたね。うん。
ほう。
うん。なんか、受け答えも含め、ずっとグリーンティーだったなって。
どういう感じ？グリーンティーっていう感じ。
なんか、いい意味でも悪い意味でも、あ、悪い意味別にないけど、5年前と変わらないグリーンティーでいてくれたなっていう、
ね、
安心感はありました。は
いはい、もしかしたら、ジョン・タイター的な存在なのかもしれない、
ね。嘘でしょまさか5年前から来たのか、お前。直接いやいや、でも久しぶりで。うん、楽しかったですね、かけらじ。
うん。
うん。なんか、言われてたんですよ、ハヤツの方で。久しぶりに、
はい。
ホネストが、かけらじをやったとしたら、今のハヤツのキャラクターのホネストが出るのか、それとも、昔のちょっと嫌な感じのホネストが出るのかで言ったら、どっちなんだろうねっていう話題をついこの間してるのよ。
ほう。
で、それに対して僕は、いや、あの二人と喋ったら、嫌なホネストが出るよ、っていう話をしてたの。
嫌なホネストって。
嫌なホネストよくわかんない。
そんな感じなのかね。
いや、なんか性格の悪いホネストが、うん、やっぱかけらじの方ではどっちかというと性格の悪い方のホネストが出がちだったなと自分でも思ってて。その、なんか重箱の隅つつきがちみたいな。ね。あ、それは二人に対してとかじゃなくて、はいはいはい、
うん、
その、出てくる、その話題に対して、その、話題の対象の人にとっては嫌な感じのことをばっかり言うキャラだなって自分でも思ってたんだけど。
まあ別の角度からちょっと切り口を入れるみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。まあなんかそれをちょっと思い出しましたね。
まあかけらじの性質上ね、はい、なんか
そうなん
とにかく課題を探してより良い方向にみたいな。
そうなんだよね。
裏のテーマが、ね、
そう
あるから。
三人うなずいちゃったら、まあ、ちょっとね、う
ん。面白くないからね。
そうそう、それはあるよね。
うん、まあまあ、でも今回の話題は面白かったですね、個人的にはすごく。
よかった、うん。ありがとうございます。う
ん、まあ、なので、かけらじを好きだった皆さんにも楽しんでいただける、そんな話題になったのかな、というふうに思いますけどね。
うん、はい。
まあ、今日はこの放送を撮って、残り2回は別日に撮るんですよ。
うん。
でも残り2回別日に撮るんですけど、それを収録する日が、おそらくこの回が放送される日なので、
そうですね。
お便りを送っても読めません。
その、
先に言っとこうか。
いや、そうですね。当日すっげえ早くもう送ってくれている場合は、
そっかそっかそっか。
見れるかもしれない、
ね。7月10日の、これを配信された7月10日の朝に聞いて、
そう。
夜中の11時になるまでの、この23時間の間に送ってくれれば、もしかしたらある。
収録のブラック環境が露呈されましたね。
うんうん、
11時に撮ってんのみたいな。
あ、まあまあまあ、11時はもうしょうがない、それはね。
しょうがない。うん、
どうでしょうね。ポッドキャスト登録していってくれたら気づけるかもしれない。
そうだね。
し、
うん、
まあ。
あと、ツイッターでもどうせ言うんでしょ？あ、ごめん、
ああ
今、
ね、
X っていうのか。
うん、今は X。あ、まあ、そうですね。あ、前は自動投稿してたけど、今自動投稿してないんで、手動で出そうと思いますけど。
うん。だから、X にも、はい、まあ一応、
結構まだフォロワーさんで、うん、フォロー
し
ていただけるところもあって、ね、はい。なので、X で。
かけらじが帰ってきたということで、
そうね、
すぐ
反応いただけるかもしれないですね。
うん。
で、すぐお便り送っていただく。もしくは、X でツイートをしていただければ、次回、次次回のオープニングでね、
うん。
ちょっと触れられるかもしれませんので。
うん、
はい。ぜひ、その23時間チャレンジに、チャレンジしたいわという方は、お便り、お送りいただければな、というふうに思います。まあ、この後ね、引き続きお便りを募集し続けるかどうかは分かりませんけれども、エンディング定型文を読ませていただきたいと思います。かけあがりラジオでは皆さんからのお便り募集しております。X、E メール、お便りフォームからお送りください。X は、アットマーク、かけらじ。E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com です。かけらじの綴りは、K-A-K-E-R-A-J-I です。 お便りフォームは駆け上がりラジオの公式サイト、または X からリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお便りを送りいただければと思いますが、特集テーマをお送りいただいても、ちょっとやる機会が5年後とかになっちゃうかもしれませんので
。また5年なんだ。まあ5年とは限りませんがね。
まあね、不定期になるかもしれないし、はい、そこら辺は。そうね。はい、交互期待ということでね。はい。ということで。うん、久々の回、言い残すことはお二人ないですか？どうでしたか？この振り返っ て,
やって。いや、もうめっちゃ楽しかったですね。まあ自分がトピック選んでるからっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
お二人と話せて、普通に、なんだろう、それ、これ自体もね、割と久しぶりっていうか、
うん、そうね。
当時と比べるとね、話す頻度はだいぶね、下がってしまってたんで、うん、まあそれだけで嬉しいなっていうね、気持ちが、ね、まあありますね、うん。
それはあるね。
はい。だから全面的に楽しかったですね。
よかったね。
よかったです。
うん、
はい。
グリーンティーさん
は？いや、懐かしいなって思いました。で、いや、でも、あの、もう一本ぐらい撮れるなって思ってますけど。
あ、そうよね。そうそう、ほんとそう思う。うん、
まあですけどね。まあ、あの、まあ、また次回。あの、いや、まだ残り2回、少なくとも計画上はありますから。
ありますから。
あの、はい。あの、はい、この流れをね、次にも繋げたいなと思います。うん。
で、今回も楽しかったけど、次回はグリーンティーさんが話題を持ってきていただけるんですよ。あ、そうです
ね。あの、今、まだテーマ空白にしてますけども、ね、まあ、ないないには。
はい、これがね、何来るかっていうのはね、やっぱ、そこもみんな気にするところだと思う。
確かに、僕も楽しみだな。
だから、あれが来んのかなって思ってるのもあるし。
うん、あ、まあ、じゃあ予想もあるってことなんですか？
あるある。だって、
なるほど、なるほど。
第2のジョン・タイターが来るかもしれないわけじゃん。
はいはいはいはい。はいはいはい、
だからでもそういう系を多分みんな、望んでたりするけど、実際どうなのかなみたいなところも含めて、皆さんにはちょっとワクワクをね、楽しんでいただきたいなと。そうです
ね。何が来るのかって予想を、その23時間チャレンジ
でやってみるのもいいかもしれないですね。はい。あと、まあ、ホネストは多分無難にやるだろうなって、多分皆さん思ってると思うので、まあそこも含めてね、お送りいただければなというふうに思いますけど、うん、はい、ぜひね、このスペシャルマンス、7月10日、20日、30日、全3回、まずはね、全3回になりますけれども、楽しんでいただきたいなというところでございます。そんなわけでお送りしましたのは、私ホネストと
グリーンティーと
ウマウマでした。
それでは皆さん、次回までごきげんよう。さようなら。
さようなら。
さようなら。